弟子を拝読します。列王記第1 18章15節から24節。
First Kings chapter 18 verses 15 through 24。
するとエリアは言った。私が仕えている万軍の主は生きておられます。私は必ず今日アハブの前に出ます。オバデヤは行ってアハブに会い、彼に告げたので、アハブはエリアに会うためやってきた。アハブがエリアを見るやいなや、アハブは彼に言った。お前か、イスラエルに災いをもたらす者は。エリアは言った。私はイスラエルに災いをもたらしてはいない。あなたとあなたの父の家こそそうだ。現にあなた方は主の命令を捨て、あなたはバールの神々に従っている。今人を使わしてカルメル山の私のところに全イスラエル並びにイゼベルの食卓につく450人のバールの預言者と400人のアシラの預言者を集めなさい。そこでアハブはイスラエルのすべての人々に使者を使わして預言者たちをカルメル山に集めた。エリアは皆の前で進み出て行った。お前たちはいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であれば主に従い、もしバールが神であればバールに従え。しかし民は一言も彼に答えなかった。そこでエリアは民に向かって言った。私一人が主の預言者として残っている。バールの預言者は450人だ。私たちのために彼らに2頭の牛を用意させよ。彼らに自分たちで1頭の牛を選び、それを切り裂いて薪の上に乗せるようにさせよ。火をつけてはならない。私はもう1頭の牛を同じようにし、薪の上に乗せて火をつけずに置く。お前たちは自分たちの神の名を呼べ。私は主の名を呼ぶ。その時火を持って答える神、その方が神である。民は皆答えて、それが良いと言った。
As the life of the eternal one, commander of heavenly armies whom I serve, I will reveal myself to Ahab on this very day. You have nothing to worry about, Elijah replied. Obadiah approached Ahab and gave him Elijah's message. Ahab immediately went to find Elijah, and upon seeing him, said, There you are. I thought I perceived a troublemaker in Israel. Hypocrite, Elijah responded. I have caused no mischief in Israel. It is you and your family who are guilty of the very thing you accuse me of. You have turned your back on the laws of the Eternal and abandoned your devotion to him. Instead, you have given yourselves to the Baals, the masters of pagan nations. Now I want you to gather the entire community of Israel and send them to Mount Carmel to meet with me. I have a message for them. Be sure to gather the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of the goddess of Asherah, the ones who fill their mouths and stomachs with food from Jezebel's table. Ahab did as Elijah asked, sent word throughout the entire community of Israel, and gathered all the prophets atop Mount Carmel. Approaching the people, Elijah spoke, How much longer will you sit on the fence, refusing to make a decision between the Lord and Baal? If you believe the Eternal One is the true God, then devote yourselves entirely to him. If you believe Baal is your master, then devote yourselves entirely to him. All the people who were gathered together atop Mount Carmel were completely silent. They didn't know what to say to this. I am the last remaining prophet of the Eternal, Elijah continued. Baal has 450 prophets. Let us do a test to reveal the true quality of our deities. Bring us 2 young bulls, the common sacrifice to your master, whom you depict as a bull. The prophets of Baal may choose first which bull they want. They will kill it, chop it up, and prepare it for a fire by placing it above the wood, but they will not light it. I will do the same with the other bowl and prepare it for fire and place it above wood, but I will not light it. Then you will call upon your God, Baal, and I will call upon the Eternal. The God who answers the fire is the one true God. Everyone liked this idea and said, this sounds like a worthy plan.
For those of you who love drama, who love suspense and stories filled with wonder and emotion, the Old Testament is just an awesome place to find all of that.
ドラマチックな、ね、サスペンスとかが好きな人は本当にこの旧約聖書っていうのは本当にそういったストーリーが溢れている読むものです。
Anybody who says the Bible is boring has not really read the Old Testament.
で、聖書を、ね、読んでてもちょっとつまんないなってこう思う人っていうのはこう実はそう。旧約聖書をあまり読んでいないんじゃないかと思うんです。
Now, having said that, I know that many people get through Genesis and Exodus, and then they somewhere give up around Leviticus and Numbers, right?
まあ、とはいってもこう、皆さんもね、旧約聖書を読んだことあると思います。創世記を読んで、出エジプト記を読んで、そしてその後に続くレビ記だったり、こう民数記あたりでこう、まあ、挫折してしまうみたいな。
But the Old Testament not only helps us to see that even though lots has changed in our world, humanity is much the same.
ただこの旧約聖書を読んでみると、まあ、分かるのは、まあ、この世界というのはあの国家からたくさんいろんなものが変わっているんですけども、人間というのは変わらず今も同じであるということが分かります。
And more importantly, that God is God.And his purposes and his vision continue from generation to generation to generation.
で、まあ、もっと重要なものとしては、神様のそのご計画と御心っていうのは、あの時からずっとこう世代を超えて受け継がれているということも、こう旧約聖書から読み取れるものです。
We are closing this fiscal year's theme on fire with the study from the Old Testament stories entitled The Fire of God, and that helps us to see how God reveals himself in the fire so that we can know him more and love him more.
今年度はこの、ね、心燃やされてという、テーマで、年間テーマでこう歩んできました。で、その最後のシリーズとして、神の日、という、シリーズを今やっています。神様はこの日というものを通してどのようにご自身を表されたのか、ね、それを通して私たちがもっと神様を愛し、もっと神様のことを知っていけるようにこのシリーズちょっと歩んでいます。
The first two messages in our series came from the book of Exodus, involving the people of God and their leader, Moses.
で最初の二つのメッセージはどちらも出エジプト記からのものでした。それは神の民と、そして神の民を導くモーセのお話でした。
The first one is in Moses' encounter with God in the burning bush.
で一つ目のメッセージは、モーセが燃える芝のところでこう神様と出会う場面でした。
And the second is in the pillar of cloud and fire that led Israel through the wilderness.
そして二つ目のメッセージはこうイスラエルの民がこうエジプトから脱出するときに、火と雲の柱がこの神の民を導いたという話でした。
Now, if you remember that last week was Transfiguration Sunday, and the two people who represent God's law and God's prophecy speak with Jesus before his journey to Jerusalem and to the cross.
先週、覚えてる方おられるかと思うんですけども、先週は、主の変容の手術という日曜日でした。それはこうイエス様が山の上に登られてこう姿を変えられる。でその時に旧約聖書の、まあ、立法と予言を代表するこう人物がこう現れてこうイエス様にこれから歩んでいくこう十字架の道のことを告げるってこうそういう場面でした。
So who were those two people that talked to Jesus? Do you remember?
この場面でイエス様と話したこの二人の人物誰だったか覚えているでしょうか
?The first is Moses.
一人目はそう、モーセでした。
And who's the second?
二人目は
?That's right, Elijah.
エリアですね、そう。
So today our story brings us to an encounter that the great prophet Elijah has with the fire of God and revealing to Israel and then now also to us today who our amazing God is.
今日はこの旧約聖書の中での偉大な預言者であるエリア、このエリアが神様と出会って、その神様の火を通して神様がどのようなお方であられるのかということを示される場面、そしてそれが私たちが学ぶこともできる場面になります。
But before we dive into that, let's pray.
ではまずお祈りしていきましょう。
To our great and awesome God who reveals yourself in holy flame.
偉大な神様、あなたは聖なる炎を通してあなたご自身を表してくださいます。
We ask you to open our eyes and our ears today as you speak to us through your word.
そのあなたが御言葉を通して私たちに語られるとき、どうぞ私たちの目を開き、心を開き、耳を開いてください。
Holy Spirit, awaken us to God's love in this message.
そしてこのメッセージ、あなたが語られるメッセージの中に込められた神様の愛、そのことに気づくように聖霊様、どうぞ私たちをの目を覚まさせてください。
And alight the fire of love within us for the God who saves us.
そして私たちを救ってくださる神様に対する私たちの愛を燃やしてください。
Gift us with humility and with the gift of preaching.
へりくだりの賜物、そして御言葉を語る賜物を私たちにお与えください。
And anoint the hearts of those who've gathered so that we may all respond obediently.
そしてそれをおメッセージを聞くお一人お一人が従順に応答していくことができるように、どうぞあなたの聖霊が聖なる油を注いでくださいますように。
In Christ we pray.
イエス様の皆でお祈りします。
Amen. Amen. Okay, so we are going to be looking today at 1st Kings chapter 18. And the lectors have just read from verses 15 to 24. That's actually in the middle of the story. So I want to invite you to open your Bible today, whether it's on your phone or the book, and to that passage and be actively following along with the text.
今日は第一列王記第一の18章の場面を見ていきます。先ほど15節から24節、聖書朗読がありました。それは話のその中盤の場面でしかないので、その全体も一緒に見ていきたいと思うので、ぜひね手元に聖書を用意していただけたらと思います。
We don't have a lot of time, and I don't want to distract from focusing on specifically the fire of God in chapter 18.
あまりこう長い時間限られないし、この神様の神の火というものからこうそらすフォーカスをそらしたくないので、あまりこう多くのことは触れないんですけど、
But I do want to give a couple of background points that will help to give us some context to this story and give us a clear understanding.
でこの場面を読み取っていくのに必要なこの場面の背景、このストーリーの背景をこう一緒にいくつか振り返っていけたらと思います。
Last time, 2 weeks ago, Hiro talked about God's guidance and his protection, never leaving the people as they made their way to the promised land.
2週間前のメッセージでは、神様の守りと神様の導きというものが、その神の民から決して離れることはなかった、その約束の地に行くまでずっと一緒だったということを学びました。
And by the time we get to today's passage in 1 Kings 18, Israel has alreadySettled into the promised land, and it's about 900 years later, after the people of God have actually split into two kingdoms, the northern kingdom called Israel and the southern kingdom called Judah.
でまあ、そうあの時はそうエジプトから出て約束の地に向かっていた場面だったんですけども、今日のこの列王記第一の場面ではもうすでに約束の地に行って、それからもう900年経った後の話になります。そこではもうイスラエルの国が北と南、北のイスラエルと南のユダにこう2つに分かれてしまった時代になります。
Now Israel, the northern kingdom is in a time of moral decline, and they are ruled by King Ahab, whose reign lasted for 22 years, and he was considered the most wicked, the most corrupt kingwith weak character and weak faith.
でこの頃の北イスラエル王国っていうのは、まあ、ある意味こう暗黒時代をこう過ごしていました。で当時のこの王アハブ王は22年間その国を統治したんですけども、最も悪い、最も、まあ、言った歪んだ王様の一人だったと言われています。
And Ahab marries a foreign princess, and her name is Jezebel, and she is even more evil than her husband. She is eager to replace the god of her husband's nation with the gods that she grew up worshipping.
でこの 悪い王様だったアハブ王が結婚したのがあの イゼベルというね、またもっと悪いあの異国の人と結婚し、そしてこのイゼベルというのは自分が育った国の神々を持ち込もうとこうしていたんです。
Now, Jezebel's people and many of the other nations that are surrounding God's people at that time worshipped these same gods called Baal and Asherah.
で、この時このイゼベルの生まれ育った人々も、またこのイスラエルの民の周りにいた人々も、多くの人々がバールっていう神とアシェラっていうこの神々を拝んでいました。
Baal, if you can see, it's kind of dark, sorry, but Baal is a demon god of war, the god of fertility, and the god of weather and storms, and specifically rain and lightning, which is important for today's story, today's passage.
で、このバールっていう神なんですけども、いろいろなこうタイトルがありますが、悪の神であり、また戦の神である、また多産豊穣の神であって、またこの天候を支配し、嵐を引き起こす、雨とこう雷ですね、嵐を引き起こす、神というものでした。まあ、偽りの神なんですけど。
And Asherah is his consort, his wife, the mother goddess of fertility and creation, and the queen of heaven.
もう一方のアシェラというのはこの、バールのこう、まあ、仲間であり、こう妻みたいな存在だった。で、これもこう、多産豊穣の女神であり、天の女王と呼ばれていた。
If you look at them, they look scary. They were scary, okay?
まあ見てみるとこう怖い顔立ちをしています。
Ahab and Jezebel introduce the worship of these gods to the people of Israel who are supposed to be God's people.
このアハブ王とイゼベル、女王はこのバールとアシェラの神々をイスラエルのためにこう信じさせようとしていたわけです。
And even though their introduction doesn't fully remove the belief and worship of Yahweh, the one true God, it does dominate the attention of the people of Israel and more specifically the rulers.
で、まあ、こういう神々を信じろとこう言われるわけなんですけども、イスラエルの民は、まあ、唯一のね、永遠の神、主なる神ヤウェからあの信仰がそれることはないんですけども、でも特にリーダーたちは、まあ、この神々の存在というのがこう気になる存在になっていってしまうんです。
And then that's where enter Elijah, okay? He's considered one of the greatest prophets and miracle workers of the Most High God, whose own name means My God is the Lord.
で、そこで登場するのがこの預言者エリアですね。数々の奇跡を起こすこう偉大な預言者として、知られているエリアなんですけども、このエリアっていう名前はヤウェ、神は主であるっていう、こう名前なんです。
Elijah is faithful in the darkest period of Israel's history, and beyond knowing where he's born, Tishbe and Gilead, scripture does not actually give us any other information about this prophet. He just kind of appears.
で、この暗黒時代の中で本当にその信仰を深くあったこのエリアなんですけども、ギルアデのティシベっていうところ出身であるってこと以外は あまり多くのことは書かれず、こうふっと登場した人物になります。
And God calls Elijah to a prophetic ministry that begins before in chapter 17 when he announces that the nation is going to have and will suffer through a great drought, no rain.
この預言者エリアというのはその一個前の、列王記第一の17章で、まあ、登場して、来るわけなんですけど、その17章の中で、これから飢饉がやってくるってことが述べられるんですね。これからこう雨が降らない時が長く続くってこと。
So remember, Baal is the god of rain, and there is no rain.
で、そう、バールっていうのはこう雨の神であった。だけどこの飢饉、雨が降らない時期が続いていたという事実があります。
And so then chapter 18 begins 3 years later when they're suffering in the drought, and in verse 1 God tells Elijah to go and see this king Ahab after he has been hiding because Jezebel has been going on a killing spree trying to wipe out all of the prophets of the ones who believe in and worship the true God.
で、そこでそう、これから危機がやってくるっていう、こう、17章があって、その3年後のがこの18章になります。危機が起こってもみんな、こう、乾いている、そういう中を歩んでいる中で、こう、神様がエリアに対して、このアハブ王に会いに行けとこう告げるわけです。しかしこの時、このイゼベル女王は、こう、エリアの実は首を狙っていた。自分にこう敵対するエリアの首を狙っていたわけです。
Okay, so now we get to the exciting drama. The prophet of God, Elijah, has a showdown with the prophets of Baal and Asherah.
そういうこの対決の構図がある中で、このドラマがスタートしていくんですけども、神の、まことの神の、ね、預言者であるエリアはこのバールと、アシェラとのこう対決をするわけです。
The kingdom is desperate because they have a food shortage caused by the three years of no rain, the drought, and they're at the point where their animals, their livestock are at risk of starvation and death.
でこの時の、ね、国やこう人々というのはもう本当に飢え死にしそうな、状態でした。3年間のこう飢饉が続いて、もう飢え乾いて、そしてこう飼っていた家畜ももう死んでしまうんじゃないかっていうこうギリギリの中にありました。
And if you look in verses 3 to 6, Ahab sends out his palace governor named Obadiah to go and try to look for anything, any sign of food.
そんな苦しい状況なので、こうアハブ王は宮廷長官であったオバデヤをこう使わせて、どこかにこう何かしら食べ物がないか探してこいってこう送り出します。
Now it's interesting, even though King Ahab is evil, his servant Obadiah is faithful to God. And even at one time he hides 100 prophets of God in different caves and keeps them alive with food, with bread and water that he provides.
でこのアハブ王は本当にひどい 悪の 王であったんですけども、その王に仕えるこうオバデヤ、宮廷長官のオバデヤはとてもこう誠の神に対してこう信仰深い、人物でした。で誠の神の預言者たちの命がこう多くの預言者たちが命狙われていた時にこう100人の預言者の命を助けたというこの働きをしたのがこのオバデヤだったんです。
And Obadiah runs into Elijah and he demonstrates his great faith because he refers to Elijah as master in verse 7.
で7節でこのオバデヤがエリアと対峙することになります。でその時にエリアに対してこう主よ、こうマスター、敬意を表するわけですね。
And honestly, Obadiah is afraid. He's afraid he's going to be punished or maybe worse, even put to death. But he acts on his faith and on his trust in God, in God's protection, and he returns to Ahab with Elijah's message.
でこの時こうオバデヤはエリアと出会う、こう突然出会うんですけども、エリアはあの女王イザベラが命を狙っている相手だ。でこのエリアがもう一回アハブ王のところに私に会ったって言いに戻れって言うんですよね。ただそんなことしたら自分の命も危ない、あのエリアと会ったのかってこう狙われかねない中で、でもオバデヤはこのエリアの言葉に従ってこうアハブ王のところにこう勇気を出してリスクを背負いながら会いに行くわけです。
And then we just read verses 15 to 24. Ahab finds Elijah, and Elijah convinces the king to agree to a competition. And this competition is going to determine who is the real God.
そして先ほど読まれたこう15節から24節の中でこうアハブ王が、まあ、エリアと出会ってこうエリアはこのバールとアシェラとのこう対決を、まあ、そのアイデアを、ね、出す。この対決してはどうかということを言うわけです。
Verse 19, now I want you to gather the entire community of Israel and send them to Mount Carmel to meet with me. I have a message for them. Be sure to gather the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah.
エレツ記第1の18章19節。今人を使わせてカルメル山の私のところに全イスラエル並びにイゼベルの食卓につく450人のバールの預言者と400人のアシェラの預言者を集めなさいと言われます。
And then Elijah speaks directly to all of the people who are gathered and he makes a challenge to them.
そこでこう集まっていた人たちにエリアをこう直接語りかけてこうチャレンジするわけです。
In verse 21, how much longer will you sit on the fence? refusing to make a decision between the Lord and Baal. If you believe the Eternal One is the true God, then devote yourselves entirely to Him. And if you believe Baal is your master, then devote yourselves entirely to Him.
21節、お前たちはいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であれば主に従え、もしバールが神であればバールに従え。
Israel is not a stranger to this exclusive language and exclusive decision.
イスラエルっていうのはこのどちらか一方を選びなさいっていうことに対して過去にもこんな出来事がありました。
Because 900 years before, when they entered the promised land, their leader Joshua, chosen by Moses to succeed him, tells them to make a clear decision in Joshua 24:15.
約900年前ですね。あのモーセの次のリーダーだったヨシュアが神の民に対して同じような問いかけをしていたんです。
Joshua says, if you decide that you're not willing to serve the Eternal One, then today is the day for you to choose whom you will serve. Whether the gods your ancestors bowed to in the land beyond the great river, meaning Egypt, or the gods of the Amorites whose country you possess. But as for me and my family, we will serve the Eternal.
ヨシア記の24章15節。主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなたが仕えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし、私と私の家は主に仕える。
Now at that time the people of God clearly say that they choose to follow this true God alone and to be his people.
900年前のヨシアがこの問いかけをしたときには神の民ははっきりと私たちは神に主に仕えますと宣言していたんです。
But somehow 900 years later they must have forgotten that they said that, because when Elijah asks them to choose, the people remain completely silent, not one word.
ただ900年経ったこの時には神のイスラエルの民たちはこのことを忘れていたのか、エリアの問いかけに対して沈黙したままだったんですね。一言も話せなかった。
So then Elijah introduces the competition to them. He says, okay, let's have a fire offOkay, there's going to be a sacrifice to Baal and a sacrifice to God. And the catch is that the fire can only be provided by the deity for whom the sacrifice is offered.
で、ここでこうエリアは、まあ、対決を、ね、こう挑んで、じゃあこうしよう。バールに、対するこう捧げ物を用意して、また誠の神に対する、私たちの神に対する捧げ物を用意して、でそこにこう火を起こせる方が誠の神だってこうしたんですね。
And Elijah also points out the stakes in verse 22 because he says he is the last remaining prophet of the eternal God. But Baal has 450 prophets, and that's not even including the 400 prophets of Asherah.
ただここでそうですね、あまり対決が公平ではないのが、神の預言者は残されたこのエリアたった一人だったんです、この時。ただバールの預言者は450人いたし、アシェラの預言者は400人いました。
And Elijah even gives the prophets of Baal an even greater advantage because he says they get to pick first which bull do they want to sacrifice, because Baal is often depicted as a bull, and so that's why they get to choose.
で、この時そう、エリアはね、相手にこうアドバンテージを与えるんですね。2つのこう牛をこう捧げ物として捧げるけど、どちらか先に選んでいいよって言うんです。で、このバールっていうのは、まあ、牛の神ともこうされる、まあ、そういう竹だけしさをこう象徴として、言われた神なので、まあ、この牛をじゃあ、あなたがまず先に選んでくださいってこう、まあ、譲るんですね。
And so basically what Elijah is saying here in verse 22 is, let's do a test to reveal the true quality, the true character of our deities.
そしてこうエリア、まあ、それを通して本当の神がその力がどんなものかここで証明しようってことを言うわけです。
And then the people say, great, this is going to be awesome, or something like that.
なのでこう民はね、まあ、これはすごいことになるぞってこうワクワクしたわけです。
And so then now we look at the rest of the story in verses 25 to 40.
でそうですここから25節から40節が、まあ、まだ読んでない、話のストーリーの続きになります。
The prophets of Baal prepare the bull for the sacrifice and then they call upon their God.
バールの預言者たちはこの生贄の、お牛の生贄を用意して、そして神その神バール神に対してこう、バールに対してこう呼び求めるわけです。
They called upon Baal from dawn till noon, crying out, Baal, answer us with fire!But there was no voice, no reply. Nothing happened. All they did was dance around the altar they built and cried out to an elusive God.
18章の26節。そこで彼らは与えられた牛を取ってそれを整え、朝から真昼までバールの名を呼んだ。バールよ、私たちに答えてください。しかし何の声もなく答えるものもなかった。そこで彼らは自分たちが作った祭壇のあたりで踊り回った。
When the people had been asked to choose, they were silent. Now the God is silent.
さっきはこう神の民が、ね、エリアの呼びかけに対して問いかけに対してこう沈黙していたんですけど、今度はこのバール、この神が沈黙しているんです。
And interestingly, if you look in verse 27, Elijah goes even further. He begins to taunt them at noon after 6 hours of nothing.
27節で、まあ、まだまだこの沈黙が続くということが書かれています。
You have to shout louder than that. The one to whom you cry out certainly must be a god. Perhaps he's daydreaming or napping or away from his heavenly throne. Perhaps he's...in a deep sleep. And you must wake him up. Shout louder!
27節、もっと大声で呼んでみよう。彼は神なのだから。きっと何かに没頭しているか、席を外しているか、旅に出ているのだろう。もしかすると寝ているのかもしれないから、起こしたらよいだろうって、まあ、こうエリアは煽るわけです。
And the prophets of Baal go wild.They're shouting, they're pleading, they even begin cutting themselves and bleeding. And this continues all afternoon until evening.
これを聞いたバールの預言者たちはもう本当に気が狂ったようにこうバールを呼び求め続け、本当にお願いして自分の体を傷つけて血が出るほどそれをしながら、これが午後からこう夜までずっと続いたと言います。
You see what I meant about drama?
本当にドラマチックですよね。
And then it says in verse 29, but still there was no voice, no reply, no God heard them.
29節にこのようにあります。何の声もなく、答えるものもなく、注目するものもなかった。
Do you ever wonder what's going through the minds of the prophets?And also what's going through the minds of the people who have gathered and have been waiting all day for nothing.
この時、ね、バールの神をこう呼び求めていた預言者たちのがどんな気持ちだったかちょっと想像してみてください。またここに集っていた人々がこの情景、もう一日何かやってるけど結局何も起こらないこの状況を見てどんなことを思っていたのかちょっと想像してみてください。
And then Elijah tells the people to gather around him and they watch him as he fixes the altar that has been torn down that was meant for sacrifices to the true God.
続いてこのエリアの番になります。エリアは人々をこう集まるように呼び寄せて、そしてこの生贄をこうまた立て直して、生贄の祭壇を立て直して、そして神のための生贄を用意します。
He uses 12 big stones, one for each tribe of Israel. And then he rebuilds the altar and everyone watches in confusion as he begins to dig a ditch around that altar.
で、こうエリアはイスラエルのこの十二部族を象徴した十二の石を使ってこの祭壇を立て上げて、そして、まあ、みんなが見て困惑して見ている中で、なんかこう周りにこう溝を掘っていくんです。
And they're confused because that's never done before. There's not usually a ditch around the altar.
この普通祭壇の周りにこうそんな水を掘るの習慣はなかったのでみんなこうそれを見て困惑していたんです。
Now remember, it's evening already, and I'm sure that the people are tired and they're hungry, and also they're beginning to feel a sense of lostness, not knowing what to believe or what to do.
で、まあ、覚えててほしいのはこの一日中やってこのエリアの番になったのはもう夜なんですね。一日中みんなずっと待ってて、きっと疲れていたし、お腹も減っていた。そんな中できっともう何を信じたらいいのか、何をしたらいいのか、正直もう頭麻痺していたんじゃないかと思うんです。
And he sets up the sacrifice with the wood and then with the bull on top of it. And then he tells the people, fill jars, four jars with water, big ones, and pour it over the offering so that the offering and the wood are completely soaked wet.
その中でこうエリアは生贄にこう祭壇にこう生贄を捧げるこう準備をして、で生贄を置いて、そしてその周りのこの溝に水を溜め始めて、そして祭壇にも水をかけて浸らせ始めたんです。
And any of you who've tried to start a fire know if it's wet, it's hard to start a fire.
こうキャンプとかでね火を起こす体験、経験したことある方ならわかると思うんですけど、木が濡れてたら火って起こすの本当に難しいというか、本当ほぼ不可能なんです。
But they do this three times until the ditch around it is completely full of water.
ただこのエリアはこの水をかけるってこの作業も4回繰り返して行っても水浸しになる、で生贄も水浸しになるほどこう水をかけたんです。
And then Elijah prays.
そしてエリアは祈ります。
Verses 36 and 37 Eternal One, God of Abraham, Isaac and Israel, reveal yourself on this day as Israel's God. Make it known that I serve you and have done all of this because you commanded it of me. Answer me, Eternal One. Reveal yourself so that everyone here will know that you, Eternal One, are the true God, the only God. Do it so that everyone knows you are turning the gaze of their hearts back to you again.
36節から37節。アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ。あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたのお言葉によって私がこれらすべてのことを行っているということが今日明らかになりますように。私に答えてください。主よ。私に答えてください。そうすればこの民は、主よ。あなたこそ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださったことを知るでしょう。
It is a big risk, but Elijah's prayer leaves no doubt that it's not really him, it's rather God who has planned this and has a purpose for all of it.
とてもリスクが伴うことだった。でもエリアのこの祈りには、これはエリアが、ね、人間がやったことではなく、神が示したこと、神がなさっていることだという、そのご計画であるということがはっきりと祈られていました。
And then immediately following the prayer in verse 38,
続けてこのように祈ります。
Right then, the Eternal One's fire landed upon the altar. The flames consumed the burnt offering, the wood, the stones, and the ground. The flames even drank up all of the water in the ditch.
先ほどのエリアの祈りの後、すると主の火が下り、全焼の捧げ物と薪と石と土を焼き尽くし、溝の水も舐め尽くした。
Bam!Fire from heaven comes down and consumes everything.
さっきみたいにね、火が降りてきて、ここにあったものすべて焼き尽くしました。
Everything.
すべてをです。
And it reminds me of the verse in Hebrews 12:29 that says, "For God is a consuming fire."
ヘブル人への手紙12章29節にこのような御言葉があるのを思い出します。私たちの神は焼き尽くす火なのです。
The writer of Hebrews means that God is powerful and a holy being, that God can completely destroy evil and purify anything not in line with his righteousness, that it signifies the danger of coming before God without proper reverence.
ここで、この著者が書いたこの御言葉っていうのは、その神の力強さ、そして清さを本当に象徴している。そして神は完全なお方で、悪を消し去る、完全に消し去ってしまうお方だから、神の御前に出るっていう時に自分の汚れ、っていうものをこう本当に取り除かないと、本当に焼き尽くされるほどの、それぐらい清いお方なんだということをここで、語っているわけです。
Does that sound familiar, like the first message in our series?
神様の清さについて一つ目のメッセージでもこのようなことがありました。
And then we come to verse 39.
続く39節。
When everyone witnessed this extraordinary power, they all put their faces to the groundin fear and awe and wonder, saying, The Eternal One is the true God. The Eternal is the one true God.
民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です。主こそ神ですと言った。
Then Elijah orders the people to seize the prophets of the false gods.Who are weakened physically, emotionally, mentally, and spiritually from the ordeal of their God's silence, and he orders them to all be put to death, with no exceptions, to restore Israel's commitment to a relationship with this one true God alone.
そしてエリアはこの時答えて偽りの神が全然答えてくれなかったことでも、霊的にも精神的にも感情的にも体も疲れ切っていた多くの偽りの神の預言者たちを捕らえて、そして皆殺しにします。それは真の神へのとの関係、真の神への信仰がイスラエルの民の間でこう復活する、回復するためにエリアはそのようにしました。
And then the rains come and they are heavy and the 3-year drought endsJust as God has promised.
そしてその後雨が降り始めます。多くの雨が降り始めて、このずっと3年間続いていた飢饉が終わり、干ばつが終わり、ここで神様が約束を守ってくださるんです。
Beloved, that rain is not from Baal, the god of rain and storms, who is silent and doesn't exist. It's rather from the one true God who loves and who saves his people.
この雨というのはもちろん先ほどの偽りの神バール、嵐の神バールか、ずっとこう沈黙していたバールからのものではなくて、誠の唯一の神、神の民を愛し救われるこの神からなされた雨でした。
Now you might hear this story and think, don't you think it's just a little bit extreme?A little too much to put to death hundreds of people, these prophets of Baal and Asherah.
でもこのストーリーを聞くと、特に最後の場面で、もしかしたら皆さんは、いや最後神様素晴らしいのはいいけど、エリアが何百人もこう預言者、偽りの神の預言者たちを皆殺しにしたのはちょっとやりすぎじゃないかと感じるかもしれません。
And the first thing I would say in response to that is answering with a question. Does God only help us?And save us just a little.
ただそれに対して、ちょっと聞いて質問してみたいのは、神様は私たちをこう助けてくださる、救ってくださるときに、ちょっとだけ助けてくださるお方でしょうか。私たちをちょっとだけ救ってくださるようなお方でしょうか。
Let's remember the extent to which God redeems Israel and saves them from their enslavement in Egypt.
その以前、かつて、ね、神がイスラエルの民をエジプトから救われたあの出来事をこう思い出してほしいんです。
And even the painstaking time it takes God gives to let the Egyptian people do this, beginning with their Pharaoh, He allows them to release their people, but they refuse.
であの 神はこうエジプトから、神の民をこう導き出すときに、こうファラオに対して、またエジプトの民に対して、まあ、警告を何度もするんです。でも彼らはそれを拒否していました。
And remember that in God's holiness, He will not tolerate, He cannot coexist with sin.
またこの神の清さっていう、清い神っていうこの存在っていうのは、まあ、あの罪、汚れたもの、まあ、罪と一緒に同時にいることができない清い存在であるということも覚え出してほしいんです。
And remember from Hero's message 2 weeks ago that God's presence, His protection and His guidance never leaves the people. He is always there, not just a little bit there.
そして2週間前のメッセージにもありました、神の導き、神の守り、この神の御臨在というのは、この神の民から一時も離れることはなかった、神の民とずっと一緒に居続けた、このことも思い出してほしいんです。
God is not protecting his people just a little bit.
神はその神の民をちょっとだけ守ったわけではないんです。
God isn't providing for them just a little bit.
神はこの神の民に対して少しだけ必要なものを備えたわけではないんです。
And God isn't loving them just a little bit.
神は彼らを少しだけ愛したわけではなかった。
Just as the fire of God consumes every single thing, the offering, the wood, the stones, the water in the ditch, and even the soil underneath it and around it,
神が下らせたこの炎が全てを焼き尽くした、生贄もこの木も石も水も、その溝にあった水も全て焼き尽くしたとあったように、
God's love consumes us completely too.
神の愛というものも私たちを完全に焼き尽くす、そのようなものなんです。
In 1 Kings 18, God is revealing through the fire that God is holy and completely loving his people. And he is committed to be faithful to his covenant, to love them and to save them forever.
この列王記第1の18章では、神様はその神の火を通して、神様が神の民を完全に愛し尽くしている、完全に信頼尽くしている、そして救い切るということを強調して伝えていることになる場面になります。
In Deuteronomy 4:24 it says the, God, the Lord your God is a devouring fire. He is a jealous God.
新命記の4章24節には、あなたの神主は焼き尽くす火、妬みの神であるとあります。
And we often think of the negative meaning of jealousy, but here the meaning reflects God's deep love and his complete commitment to his people.
この妬みっていうことをね、言葉を聞くと私たちよくこうネガティブなイメージを持ってしまうんですけども、ここでの、神様のご性質を表すこの妬みっていうのは本当に深い、全てをかけた愛、神様の民、神の民への愛が表れている言葉になります。
God gives his love completely, and then God desires exclusive devotion. He wants to protect them from worshiping other things. Like a person who wants to protect the one with whom they've made a covenant of love for full attention and for loyalty.
神様は私たちに対して、私が自分自身を捧げるのはあなただけですっていう献身を望んでおられるんです。他の別のものを礼拝することを望んでおられないんです。それはちょうど自分が愛の契約を結んだただ一人の相手に忠誠を尽くして全てをかけてその人を守りたいと願うのと似ています。
It is not a petty jealousy. It's a passionate desire for a strong singular relationship.
それは、器の小さいちっぽけな嫉妬心みたいなものではなく、揺るぎない唯一無二の関係を求める情熱的な思い、また願いなんです。
If we marry someone, we don't want them to just love us sometimes, right? To keep their promise sometimes, to love us alone, to be trustworthy sometimes, right?
もしこう皆さん結婚しているとして、その結婚相手に対して、まあ時々私のことを愛してくれればいいよなんて思わないですよね。結婚式の時に交わしたあなただけを愛しますっていうあの約束、あれはまあ時々守ってくれればいいよとか、信頼できる誠実な人に時々そういう風になってくれればいいよなんて思わないですよね。
We want them all in forever unchanging.
全てをかけて永遠に、そして変わらずに愛してほしいって願うものだと思います。
Right, love? That is who our God is, and that is what our God's love is.
それこそが私たちの 神様であり、それこそが神様の愛というものなんです。
God's jealous love for Israel and his commitment to protect and to save them is complete and it's unchanging.
イスラエルの民に対する神様の妬みの愛と彼らを守り救い出すことへの決心というのは完全なものであって決して変わることがありません。
And God's jealous love for us is also the same.
そして私たちに対する神の妬みの愛というのも全く同じなんです。
Because God sends his one and only son, Jesus.
神様はその御子、イエス様を私たちのところに送ってくださいました。
To live as one of us.
そして私たちの間で住まうようにして。
To teach us of God's love and his desire to save us.
そして神様の愛を伝え、私たちを救いたいというその思いを伝えて教えてくださいました。
And to show it by giving up his own life on the cross to save ours.
そしてイエス様はご自身その命を、ね、十字架にかけることで神様の愛というのをはっきりと明らかにしてくださいました。
God's jealous love.
これが神の妬みの愛です。
Thanks be to God for his love.
神様のその深い愛に感謝します。
And isn't it good to be loved in that way by God?
神様はそれほどまでに私たちを愛しておられる。これは本当に素晴らしいことだと思います。
To remove any doubt that there is any other God, that anyone or anything could ever love us so perfectly, so completely, so powerfully as this God.
この神様の愛に触れて、まあ、それを受け取っていくなら、この神様よりももっと完璧に、もっと完全に、そしてもっと力強く私たちを愛してくれる存在が他にもあるかもしれないなんていう疑念を私たちの中から取り去ってくれる神様の愛っていうのはそれほど素晴らしい力強いものなんです。
So beloved, won't we stop being silent, being indifferent, and with our faces to the ground in fear and awe and wonder, join with the people saying.The eternal one is the true God. The eternal is the one true God.
ですから私たちも沈黙して無関心なままでいるのではなく、あのイスラエルの民と共に恐れを持ってひれ伏して、主こそ神です。主こそ神ですと宣言していけたらと思います。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Holy God, consuming fire.
焼き尽くす火であられる聖なる神様。
We thank you for your jealous love that would never be satisfied with allowing Israel to destroy themselves by following Baal.
あなたのその妬みの愛のゆえに、あなたはイスラエルの民がバールに従って自分たち自身を滅ぼしてしまうことを良しとされませんでした。
We thank you for being willing to remove all doubt that you alone are God, that you are real, that you hear us, and that you love us with a jealous love.
あなたはその妬みの愛によって、時に私たちがあなたの存在を、あなたの愛を疑ってしまう時に、その疑いをすべて取り去ってくれるほど私たちを愛し続けてくださって、ありがとうございます。
Thank you, Jesus, for demonstrating that jealous love through your death on the cross.
そしてイエス様、あなたが十字架の上で死なれたことを通して、この神様の妬みの愛を私たちに示してくださり、感謝します。
And as we continue this Lenten journey to the cross with you through this season, help us to be willing to offer ourselves wholeheartedly and completely in love back to you.
この受難節の旅を歩んでいく中で、その神様の愛に応答して、私たちもあなたに愛をお返ししていきたい、そのように思えるように、どうぞ私たちを作り変えてください。
Holy Spirit, guide our thoughts, our words and our actions so that our relationships with one another and with the people that you've brought into our lives, that we aren't hesitant or unsure of what to say and do, but rather to speak the good news of your most jealous love for each and every one of us.
そして私たちがお互いと過ごすとき、また私たちの日々の中で出会う方々と過ごすときに、何を語ったらいいのか、何をしたらいいのか戸惑ってしまうとき、どうぞ聖霊様、私たちの言葉を導き、私たちの行いを導いて、私たちがあなたの妬みの愛の福音を一人一人語って語り伝えていくことができるように、どうぞ私たちを導き助けてください。
And we echo Elijah's prayer that you would reveal yourself this week to the people in our lives and in this gathering who don't yet know you or follow you, that you would turn the gaze of their hearts to you.
そしてエリアの祈りにもあったように、私たちが出会う、今週出会う一人お一人お一人が、まだ神を知らないお一人お一人が、私たちを通して神様の素晴らしさを知って、そして彼らが神様に対してその眼差しを向けていくようになるようにお祈りします。
And help us to be disciples of you and to make disciples of you, fully surrendered in love and on fire for the gospel of Jesus.
そして私たちがイエス様に向けて心を燃やされて、弟子を作る弟子として歩んでいくことができるように、どうぞ助けてください。
In Christ we pray.
イエス様の皆でお祈りします。
アーメン。
アーメン。